寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、10月最後、今月は第5回目の月曜日です。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。性病老師、生きて病気になって、老いて死んじゃうっていうのは、その人間のね、繰り返しだって言うんだけど、最近はね、老と死の間にね、一文字入るんで、ほ、ホーケルのほ、地方のほ、だからその性病老ほ死って言うんだよな。でこれはね、だけどほってね、当たり前だと当たり前、だいたいさ、生まれる時からそうだって、ほうけてなければね、あんな暗い山道を抜けてこれねえと。ほうけてくる、ほうけてるか分かんねえから抜けてくんだよ。だいたい門戸があるわけじゃないよ。山道に門戸は明るくない。真っ暗な中って。で、おぎゃーって言うじゃんね。生まれてきた、おぎゃーって。あれは、初めて息を吸うわけじゃん。おぎゃー、吐いておぎゃーじゃないよ。息止めて出てくんだから。おぎゃーってのはすごいなぁ。息を吸ってる鳴き声。で本当はさ、出口にさ、明かりが灯ってるっていいんだよね、本当は。だけど、そんなのはねえから。それでもまあ、おにゃー。で、年を食うと子供帰りって言うでしょ。要は子供に帰ってくるって。還暦って一回り回って、だいたい昔は60なんていうや、人生わずか50年つった時代のことがあって、60まで子供帰りって。で、だんだんほうけるんで。で、どんどんほうけて。で、これ当たり前です。当たり前。当たり前だから、ほうけることなんの、寂しいこともないんだよね。
年を取ることとか、老いていく、衰えていくことに対しての恐怖が、なんか現代はすごいですね。
おかしいだろ、なの。俺すげえおかしいと思うんで。だいたいね、今すごいいいこと言ったな。老いっていうのはね、衰弱じゃないんだよ。老いはね、円熟なの。円熟、丸く熟してくるんだよ。だからそのこの間言った、新行僧の僧だ、そう、くさくさ、いろんなことを経験して、角が取れて丸くなって、で、ほうけてくるでしょ。ほうけてくると、あ、自分の、自分だけの世界じゃんね。こんな勝手な世界ないんだから、最高だね。だから年とともにね、運動機能ってのは低下するって、こんなの当たり前、当たり前からね、細かいところが見えなくなってくんだよ。ところが見えてても見えないふりができるんだよ、円熟になってくると。これはすげえ。から俺の最近問題、聞こえないんだ、低音が聞こえない。高音は聞こえるんだ、不思議に。え、年を食うと高音が聞こえなくなるんだっけ。
両方聞こえなくなって、幅が狭くなります。
だからその低音最近聞こえないんだ。あ、本当に聞こえない。で、怒られちゃう、いろいろ。なんだっけ、ブブブブってなる。あ、今日、あ、今日じゃねえや、なんか
前にやって
スマホのあんなの音も聞こえないんだ、全然。
バイブレーターでね、
でも聞こえないでしょ。だけど聞こえないふりをすることができるわけだよ。つまり相手にとって不都合なことは聞かない方がいいじゃんね。あるいは聞こえないふりしてやった方がいいんだよ。そうね、円熟なんだよ。だから要はね、人の欠点をね、あげつらわなくなるのよ。若いうちは攻撃的で、誰もなあ。だからそれがさ、だいたいね、年を食ってくるとね、睡眠が浅くなるって言うんだよね。で、俺は昨日12時も知って分かってる、1時も分かる、2時、3時、4時、5時、みんなボンボンボンボンって、時計の音聞いたって。だから俺は一睡もしてねえって言うんだよ。嘘だよ。たまたまその時間の時になんとなく音が聞こえてきちゃったっていう時、眠りが浅いっちゅうだけど、寝てる、その他寝てるわけだよね。一睡もできないってことはないんで。だから俺はその時間の時だけその意識があるってことだね。で、これは当たり前だ、当たり前。当たり前になってくると、有吉沢子、甲骨の人ね、思いがいっちゃう。有吉沢子、甲骨の人、1972年初版、今2018年だ。40年か50年前ってことじゃん。これ甲骨の人、これ大変だ。その宝剣地方っていうやつが話題になってきた頃の本だよ。これベストセラーだってね。閲楽の人とか、こうね、甲骨の人。閲楽だといいけどな、甲骨じゃまずいよな。でね、室町時代のね、こっから教養だよ。三好長慶っていうね、日本海心乗っかってる人なんだよね。三好長慶、長慶って言うんだけどさ、老いて闇、甲骨として人を知らず。政治。生を久秀に委ぬ。子供だよね。だから三好長慶、長慶は、長慶は老いて病んできて、で、甲骨として、つまりボケてきたから、ね、 相手が分かんなくなっちゃったり、あるいは人間ってなんだっていうことが自分では説明できなくなっちゃった。だから政治祭りごとを息子の久秀に委ねるっていうことを言ったって言うんだな。これ日本外史って本があって、これ雷山陽とかなんかこう雷山陽だったな雷山陽だ雷山陽が書いたんだよね。だから人が言ってたことを雷山陽がまとめ書きしたって言うんだね。でこれは平安末期の源平の時代からね、こっからちょっと面白いで調べた。北条、楠木、新田、足利、毛利、武田、上杉、織田、豊臣、徳川、そういうその要は人たちをこうずっと外史として、日本外史として書いてったって、人をつなげたんだよね。これもね、あれよ、こう大体西からこうずっと東上がってきてんだよな。これもすげえなーと思って、俺武田信玄っていうのも結構面白いなと思ってんだけど、最近さちょっと話があっちこっちだな。まあね、さっきのあの性病老放置の方なんだけどね、だってあのこの間ね、地獄八景亡者の戯れっていう、要は上方の落語の本があってさ、それ読んでんだよ。その本で落語の元だからさ、三途の川を渡すって、三途の川を渡るとね浄土行くってでしょ。でその人がね、あのもともとね、渡し賃っていうのは三途の川を渡し賃では取るんだよ、その落語だから。あ、渡し船が落語のその中で言う、じゃあお前はなんで死んだって死因を聞くんだよ。お前なんで死んだんだってね、渡し船の船頭が聞くんだよ。お前なんで死んだの。ああ、私あの腎臓が悪くて死にましたって。あ、そうかって。お前小便、腎臓じゃ小便が出にくいな、出にくいって。ほらシーシーつっておしっこ出せなきゃなって、シーシー16、お前1万6000円って決まるんだってね。それから肺がんで死にましたって。お前ね、タバコの吸いすぎで肺がんはって。だそうだね、お前の私はね、86じゃん、パッパ64で6万4000だって言うんだね。サバに当たっちゃって死んじゃったって。ね、そんなさ、サバ、サンパ24だって2万4000だって言うんだよ。面白いんだよ、そんなことが。くだらないこと考えてるなと思うんだけどさ、落語っていうのもね、こう、言葉遊びじゃんね、落語って。と、やっぱそういうのってね、人に対してね、お布施をするっていう、落語ってね、人を笑かすでしょ。笑って、その、笑いは万病吹き飛ばす。笑いがないとね、笑いがないとやっぱ病気になっちゃってるんだけどね。あのお布施っていう言葉もね、もともとあの今お布施ってのお金渡してないから、もともと布を施すじゃん。お布施ってのは布を施すと書いてお布施でしょ。あれなんで布を施すって書いたかっていうと、要はお釈迦様の生きてた時代ってのは布が大切なんで、その布を、布って貴重なものなので、ビクという、要は修行僧にその布をお渡しして、それをお布施と呼んだと。でもらったビクっていうのは、まあ男のお坊さんをビクというし、女の人をビクにって言うんだけど、この男の、まあ男でも女でも、そのお坊さんは差し出された布っていうやつを継ぎはぎにして、継ぎはぎだらけの布、要は着物作るわけで、継ぎはぎの着物を作る布で、だから柄が違ってたりさ、生地が違ってたり、その布地の質が違ってたりして、そういうものをこう継ぎ合わせて、これも作ってたんだよな。だからやっぱ俺たちね、なんていうかな、こう自分らしく生きるためにはね、自分らしく生きるためにはお布施の心を持って感謝しながらでね、気づいたら動かないとダメだよね。感謝しますって言うじゃん、言葉は感謝するんだよ、いいんだよ、感謝する、感謝して、だけど感謝してたって自分がそれに対する行動を起こして何かを人のためにしなきゃダメだよね。気づきっていう言葉で、気づいたら動けってね。ある女性が結婚して子供を身ごもった時に旦那が亡くなっちゃった、病気で亡くなっちゃって、生まれた時はもうすでに未亡人で、女で一つで子供を育てなきゃな、だからその子供は、子供を育てなきゃなんないには働かなきゃなんない、だから0歳の時から子供を保育園に預けたって言うんだね。でその子供の成長とともに自分でやらなきゃならないこと、雑用がどんどんどんどん増えてって、本当に大変で、もう辛いっ って結局要はその子供の担当の先生に泣きついた。そしたらその先生が焦らないでやることやりましょうって言ってくれたって、すごい勇気づけられた。それ以来その先生をひまわり先生って呼んだって言うんだね。で子供が5歳になった時にある事情で引っ越しなければならなくなっちゃった。でそんな折そのある時彼女はあることに気がついた。それはね、自分の子供の爪を切ってやったことがなかった。でもいつでも子供の爪は切られて、まあ綺麗になってたから余計気づかなかった。なので子供に尋ねたって、いつもね先生が切ってくれてたよって、時々耳掃除もしてくれたよって、その言葉で彼女はね感謝とそのありがたさに気づいてもう込み上げてきて泣いたって言うんだけどね。でその園長先生にご挨拶に行ったらね、その園長先生からそのひまわり先生っていうのは自分がやっぱり親と早いうちに死に別れていたから、私は親と死に別れたような子供を自分が思いを辛い思いをしたんで、そういう思いをさせないように頑張ろうと思ったって、で5年間担任もね自分の方から申し出て担任をやってくれたって話聞いたって言うんだけどさ、そんな話が宮崎中央新聞に載っかってたっけ。その話って事実の話であってね、やっぱり俺ら生きていく中でさ、いろんな人に世話になりながら、そして自分じゃ一生懸命やってるんだけど気づかないこといっぱいあるじゃんね。だからその伏せの心、ありがたいなと思うから感謝の気持ちを表すっていう、で気づいたら実行しろって、何でもそうなんだけど、やっぱり動かなきゃダメだねと思うんだよね。俺今月バカにね自分が老いたなっていうことを感じて、そんな話ばっかりしてきたんだけど、特に10月、また来月元気になっちゃって飛び跳ねるかもしれないけど、感謝とその感謝をどっかで恩に報いる報恩、それはやっぱり考えていきなきゃなって強く思ったよ今月。